Welcome to podcast KBS from Kyoto. あらためまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、あなたの執着液はについてお話しいたします。今日は国民的代表作家と言われた吉川英治さんのご命日です。吉川英治さんといえば、宮本武蔵、新平家物語など親しみやすい小説を世に出された戦前戦後を生きた方です。1892年、明治25年に生まれた吉川英治さんは、10代の頃から文学を志すようになりました。大正11年に新聞社に入社したのをきっかけに、次第に文才を認められるようになり、新聞連載小説を書くようになったのです。その作品に多くの人が共感し、国民的作家となりました。何が魅力なのかというと、登場人物はただの歴史的人物だけではなく、あたかも亡き人が目の前にいるかのような肉体を感じさせられる表現力が吉川さんにはあったのです。吉川さんが40歳になられた時、親鸞聖人の連載を始めました。それが多くの方の心に残り、ついには小説までにもなりました。きっと親鸞聖人の生き様、お言葉に吉川さんも引き込まれていったのでしょう。やがて吉川さんは親鸞聖人のお念仏の教えに生きる方となります。私は吉川さんの残した言葉で大切にしているのが、忘れ残りの木という自叙伝です。50年以上前のことですが、今の私たちの人生を列車で例え、教えてくれてるようです。どういう内容かというと、東京から名古屋まで特急で6、7時間かかった時代のことを分かりやすく伝えてくれてます。発車駅の東京も知らず、横浜駅も覚えがない。横浜を通り過ぎるとき、薄目を開け、静岡あたりで急に汽車に乗っているんだなと気づく。そして名古屋に到着する。当時名古屋で汽車は5分間停車していました。ずっと東京から乗っていた乗客の一人が、この汽車は一体どこに行くのかと慌て出す。もしそういう乗客と一緒に乗り合わせていたら、おそらく皆さん笑うだろうということを吉川さんは書いているんです。さて、この東京を出るというのは私たちが誕生した時です。自分が生まれたということは誰も気づいていませんよね。覚えてもないですよね。生まれた意識はまだないんです。そして横浜はまだ幼子。人生について考えることはありませんね。何食べたい、これしたい、これに興味があるという感覚の中でしか生きてはいません。そしていよいよその先トンネルを過ぎる頃は義務教育を迎えます。そこで親の存在、先生の存在、仲間の存在、近隣の方々の存在など、やっ と人とのつながりがあることが分かるようになるんです。まあ、つまり世の中が少し見えるようになります。さあ、いよいよ静岡あたりに来ました。ここは私たちの人生でいうと青年から壮年の間です。ここに来て思い通りにならない現実に遭遇しながら自分の好きなところ、嫌なところを見ながら喜び、不安を抱えながら生きることになります。そして初めて自分の人生は何なのかを考えるんです。そして名古屋の5分間停車。これはもう老年期。結局働いてきたが、家庭を持っては見たが、自分の人生は何だったのかという呆然とした思いを持ち、あっという間に人生の幕を閉じてしまうのです。こんな寂しいことはないよと、吉川さんは私たちにメッセージを残してくれました。私たちが寂しくなったり、呆然と立ちすくんだりするときは、どんなときでしょうね。大切なものを失ったり、思い通りになれなかったときではないでしょうか。健康でありたいのに、病気になった。仲良く暮らしたいのに、家族がバラバラになった。仕事がうまくいかない。ある人に裏切られた。これはすべてつらいですよね。私たちは自分の思いを通すことに必死になってきます。それが空振りに終わってしまうと、私の人生は何だったのとその場に立ちすくむんです。一度改札に入った切符の払い戻しはできません。私たちの人生もやり直しが効かないのです。では、どうしたらいいのでしょうか。大切なことは二つあります。一つは、今まで歩んだ人生を無駄ではなかったと大切に受け止め、これが私の人生でした。本当にありがとうございましたと、最後をうなずかせていただくことです。うなずくというのは、良いことも、悪いことも、すべてを引き受けて、あとは阿弥陀様にお任せした人生を送るということなんです。二つ目は、執着液をしっかり確認するということです。どういうことかというと、うちは借家だから、いずれか引き渡さないといけないと思う方もいるかもしれませんが、今住んでいる家という意味ではありません。私たちはいずれか死ななければなりません。それは死という一言ではなくって、いよいよ帰る場のことです。それが執着液のお浄土です。旅も帰る家があるからこそ安心して旅ができるんですよね。私たちの人生も帰る場所があるからこの人生を生きていけるんです。さて、あなたには先生という方おられますか？学生であれば学校の先生、習い事であれば華道、茶道、武道、書道などその道のプロに習うということがありますね。しかし先生はそれだけではありません。吉川英治さんは我以外皆死と伺っています。自分の人生の途中で出会う方たち、出来事、自然現象に至るまで全て私たちに何かを教えてくれる先生だとおっしゃるんです。ある方が、 夫は転んでもただでは起きない人だっておっしゃいました。私はどういう意味からそうおっしゃったんですかって聞くと、あの人はすべて得をしないと気が済まない人なんだよ。だからね、こけても何かもらえるんではないかと探し、握りしめて起きる人や、だから転んでも何が何でも拾ってでも起きる人やっておっしゃったんです。私はそのことが疑問になって、師匠に聞いてみました。師匠は、転んでも損しないという損得感情のことを言うんではない。人生には成功もあれば失敗もある。失敗をしたら同じ過ちを繰り返さないように自分自身に言い聞かせるその教訓を失敗を学びとしてつかみ取れという意味や、成功も失敗もすべて死とおっしゃったんです。師匠の死ですね。知人がその言葉を発したことで、ただでも起きないという言葉が私自身のテーマになり疑問となりました。そのテーマを教えてくれた知人も先生なんですね。また本当の意味を教えてくれた師匠も先生です。そして吉川さんは今の私たち僧侶にも悲しみでもって指摘されてるんです。大きな法要したり人を集めるためにイベントをしますが、そんなことを親鸞聖人には喜んでおられませんと悲しみで訴えられている文章があります。静かに厳かにいつも通り真宗の御教えを伝えくださっているんです。私はこんなことをした、あんなことをしただけで盛り上がるんではなくって、静かにお念仏の心を伝えていけばいいんですね。吉川英治さんのご命日に改めて考えさせていただきました。今日はあなたの執着駅はについてお話しいたしました。